ページさん、高山あっちこっち。高山あっちこっちでは、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。第64回のテーマは小説夜明け前と飛騨です。皆さんは島崎藤村をご存知ですか？唱歌ヤシの実の作詞や小説破壊などで知られる明治時代の詩人小説家です。彼の最後の長編小説と言われているのが、幕末明治維新の日本を描いた夜明け前です。青山半蔵と島崎正樹。夜明け前には飛騨に関する細かな描写が多数登場します。これには主人公青山半蔵のモデルである藤村の父島崎正樹の体験が関連しています。小説の中で半蔵はある事件がもとで東京を離れ、飛騨の水無神社へ宮司として約4年間赴任します。島崎正樹も実際に水無神社の宮司に任ぜられ、明治8年3月から明治10年12月8日まで飛騨で過ごしていました。また国学者だった正樹は若者たちの指導に当たったほか、飛騨の地で多くの和歌を残しており、その中の一首で宮村の晩秋を詠んだ短歌の歌碑が水無神社にあります。昨日今日しぐれの雨ともみじ葉と、争い触れる山本の里。水無神社歌碑より。写真説明。水無神社の歌碑の写真です。説明終わり。東京から飛騨への道程。夜明け前では東京から中山道を通り、木曽路を経て美濃の中津川まで86里余り、さらに中津川から23里も奥へ入らなければその水無神社に達することができないと、東京から飛騨への道路について詳しく書かれています。物語の中で半蔵が飛騨へ向かったのは雪の降り積もる冬季のことでした。美濃から飛騨へ入る場面は、藁靴を用意し、その上に寒食を当てて、難波中の難波と聞こえた国境の鹿島峠を越えねばならない。中津川より下呂まで12里である。その間の道が困難で、峠にかかれば馬も通わないなどと詳細に描写されています。これらは正樹が小説と同様の雪深い峠を越えた様子を藤村が想像しながら書いたのかもしれません。山は暗い山。清少納言の枕草子の納韻本という写本には、山はの甲に暗い山の名前があり、夜明け前作中にも水無神社の御神体である暗い山について、飛騨の暗い山は平安朝の夫人が書き残したものにも山は暗い山とあるように、昔から歌枕としても知られたところである。古来帝都に奉り御爵の領とした一位の木あららぎを賛するのでも名高いなどの記述が登場します。現在も水無神社をはじめ一宮の各所から暗い山を望むことができます。飛騨人にとっては見慣れたこの景色も、青山半蔵や島崎正樹が見ていたものだと思うと、また特別な景色にも感じられますね。見てみよう、読んでみよう。 今回の記事に使った参考資料です。夜明け前第2部下海版島崎藤村作岩波書店2003年。みなし神社と小説夜明け前。大江実著。大江実1984年。島崎藤村夜明け前。作品論修正3。剣持武彦編。大空社1997年。飛騨の文化、飛騨の歴史、性、大野正夫著、大野博美編集、岐阜新聞社、2011年、朝日日本歴史人物辞典、朝日新聞社編、朝日新聞社、1994年、雑誌イナ、26/4/599より。1位連想の民族宮沢文志郎著。伊那市学会1978年。国立国会図書館デジタルコレクション。飛騨一宮みなし神社公式ホームページ。2022年12月20日閲覧。商家贈呈版野原社編集部編集野原社1994年。日本古典文学全集11小学館1978年。新編日本古典文学全集18小学館1997年。ページ3終わり。ページ4ナクソスミュージックライブラリーを利用してみませんか。ご自宅のパソコンやスマホからクラシック音楽を聴くことができるサービスです。世界中から約900レーベルが参加しており、毎月新譜が追加されます。ご利用の際に必要なパスワードは鑑賞館1階カウンターおよび各分館にてお渡しします。お気軽にお尋ねください。保存や録音はできません。鑑賞館カレンダー。休館日2月28日火曜日、3月31日金曜日。本のリサイクル。2月1日水曜日から3日金曜日。3月1日水曜日から3日金曜日。いずれも午後7時まで。編集後期。なくしていたボールペンが見つかったので、代わりに使っていた事務所内の野良ボールペンをそっと戻しました。冬は手足が冷えるので、生姜入りのお茶を飲んでいます。効果に期待したいです。代替食は大豆ミートとヴィーガンチーズを食べたことがあるので、次は昆虫食に挑戦してみたいです。ページ4終わり。高山市図書館法2023年2月図書館だより第175号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会岩井純子でした。